おはようございます。明日3月20日は、秋分の日です。あ、すみません、春分の日ですね。もともとは、歴代の日本天皇を祀る日だったそうです。今でも宮中では、天皇を祀るそういう儀式が行われているそうですが、昭和の祝日に関する、法律が決まっていく中で、この春分の日は、自然を慈しみ生命を称える日という日になったそうです。要は自然崇拝をする日だったんですね。天皇崇拝から自然崇拝に移行した祝日となりました。しかし、今のこう日本では、お彼岸として知られています。このお彼岸という考えは、仏教の中でも日本独自の教えだそうですけど、お墓参りに行く方が多くおられます。ある調査によると、日本人の 65% の人が年に1回はお墓参りに行くという結果が出ています。まあ、年々このお墓参りに行く人が減っている、特に若い人が行かなくなっているとは言いますが、普段お墓参りなどしない方でも、お盆と、まあ、多い方は年に2回のお彼岸には墓参りに行って先祖供養をします。なぜ日本人はお墓参りをするのでしょうか。天皇崇拝でも自然崇拝でもなく先祖供養をするその動機は何でしょうか。もともとは人のためなんですね。亡くなった方のため、先祖のためにお参りをしたり供養したりするのが日本人です。そういった意味では先祖を大切にするのですが、実はそれをしないと先祖の霊が怒って自分に罰が下るかもしれない、そのような恐れが心のどこかにあり先祖供養をさせています。ですからお墓参りの動機は実は自分のためなんですね。日本人は何か悪いことがあったら先祖を大切にしていないからだと信じる風習があります。ですから先祖を大切にしなければならないと教えています。多くの場合先祖供養をする動機というのが先人を敬う心からではなく、敬わなければ祟られるかもしれない、その祟りの方が怖くてそのような思いに突き動かされているのが実際のところです。私たちクリスチャンにはお盆やお彼岸はありません。亡くなられた方や先祖を心から大切にしますが、人間を神として祀ったり拝むことはしません。私たちは唯一人間を作られた創造主なる神様を拝むために毎週こうして礼拝を捧げしています。お墓参りに行くのは年に1回、多くても3回ですが、私たちは毎週神様を礼拝するために教会に集まっています。お墓参りというのは数分で終わりますが、礼拝は毎週1時間半たっぷりあります。ですから年に数回しかお参りに行かない一般的な日本人よりもクリスチャンは敬虔だと言われます。先祖を拝む日本人の心よりも誠の神を拝むクリスチャンの信仰心の方が勝っているのです。ではなぜ私たちクリスチャンは毎週礼拝を捧げしているのでしょうか。こうして休みの日の朝だというのに日曜日に早起きして朝から真面目に礼拝を捧げる理由というのは何でしょうか。礼拝に行かないと何か悪いことが起こるかもしれないからでしょうか。また私たちは教会で様々な奉仕を捧げています。なぜクリスチャンはそのようなことをするのでしょうか。礼拝すること、奉仕すること、私たちが教会に仕えるその行動原理とは何でしょうか。礼拝や奉仕は誰のために捧げるのでしょうか。神様のためでしょうか。それとも自分のためなのでしょうか。先ほど読みました聖書箇所には、罪深い女と呼ばれた女性が登場しました。彼女はイエス様の足を涙で濡らし、それを髪の毛で拭い、足に靴付けをし、そして香油を塗りました。なぜこの女性はそのようなことをしたのでしょうか。何かご利益を求めていたのでしょうか。でなかったらどうして 人目もはばからずにそこまでのことができたのでしょうか。今日の説教はクリスチャンの行動原理と題しました。この罪深い女と言われた女性がどのような思いでイエス様に仕えたのか、何が彼女をそうさせたのか、その行動原理を学ぶときに私たちが神様を礼拝する理由、教会に仕える理由がわかります。では今朝の聖書箇所を通してご一緒にそのことを見てまいりたいと思います。もう一度36節をお読みします。7章の36節、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。ある時パリサイ人がイエス様と一緒に食事をしたいと思い、イエス様を食事の席に招きます。するとそこに招かれざる客がやってきます。それがその町にいた罪深い女と呼ばれた女性です。でここに二人の対照的な人物が登場しています。パリサイ人のシモンと罪深い女と呼ばれた女性。パリサイ人は、簡単に言えば立法主義者です。聖書の戒め、立法の教えを厳格に守ろうとしている人たちでした。またパリサイ人とは分離主義者と言われていました。罪人や罪の汚れから自分を分離する、汚れから自分を清める、それらを避けて生きていました。ですからある意味立法においても清さにおいても神経質なほど厳格な生き方をする人たちでした。それに対して罪深い女と呼ばれたこの女性は名前も記されていません。どのようなその罪深さがあったのかはわかりません。別訳を見ますと不道徳な女と呼ばれています。以前は遊女だったのかもしれません。ここに出てくるパリサイ人のシモンとは全く正反対の存在でした。でこの二人の周りからの評判はどうだったでしょうか。パリサイ人というのは周りの人々からは敬虔なものと思われていました。それと反対に罪深い女は周りの人からは罪人とレッテルを貼られているような女性でした。全く対照的な二人です。一方は行いにおいて正しい人、一方は罪人、周りからの評価も一方は良くて一方は悪い、そのような対照的な二人が登場します。ではこの二人はどのような思いでイエス様を迎えていったのでしょうか。パリサイ人は7章の36節を見ますと一緒に食事をしたいとイエスを招いたとあります。食事をするというのは親しい交わりを持つために用いられるものです。パリサイ人の中で聖書に名前が登場してくるのはこのシモンという人ともう一人ニコデモという人がいます。そのニコデモとシモンを比べるとイエス様に対する態度の違いがわかります。ニコデモは自らがイエス様のもとに来て教えを受けに来ました。彼はイエス様のことをあなたが神のもとから来られた教師であるということを知っていますと認めた上で謙遜にイエス様からその教えを受けました。しかしパリサイ人のシモンは自分から行くのではなくイエス様を食事に招きました。確かに当時教師を家に招いて食事をし教えを受けるということがあったそうです。シモンもイエス様を先生と呼んでいます。しかし、ただの教師の一人としか思っていなかったようなニュアンスです。ニコデモのように教えていただくという思いではなく、巷で有名であったイエスという教師を家に招いて、一つ話でも聞いてみようかと思っていたことがわかります。単なる自分の興味を満たすためであって、福音を聞きたいとか、救いを求めてというのではなく、自己満足のためであったと思われます。結局は自分のためだったのです。もともと彼らパリサイ人というのは、イ イエス様に敵対するものでありました。それに対して、招かれざる客であった、罪深い女と呼ばれたこの女性は、どういう思いでイエス様を迎えたのでしょうか。ユダヤでは、シモンのように誰かが家に教師を招いた時には、近所の人も来て、一緒にそこで話を聞くということが許されていたそうです。だとしても、罪や汚れに対する潔癖であるパリサイ人の家に、罪深い女と言われた彼女が行くなんていうことは、自殺行為に等しいものでした。パリサイ人は相当この女性を毛嫌いしたようですし、彼女にとってそんなパリサイ人シモンの家に行くなんていうことは、相当の勇気がいることでした。でもそれをさせる何かがあったのです。近くにイエス様が来られたと聞いて、いても立ってもいられない、是が非でも行きたい、行かずにはおられない理由があったのです。それは私たちクリスチャンが礼拝に行かずにはおられない理由と同じなのです。ではこの罪深い女がイエス様にお会いしに行った動機は何だったのでしょうか。それは感謝と喜びからなのです。何に対する感謝と喜びだったのでしょうか。この女性は病気を癒していただいていたのでしょうか。それともイエス様を拝んだら何か良いことがあったからでしょうか。彼女の感謝と喜びはイエス様によって罪が許されたことに対する喜びです。救っていただいたことへの感謝です。37節を直訳しますと、すると見よ、その町中で罪人であったような女がとなります。聖書に名前も記されていないこの女性は、罪深い女、不道徳な女と呼ばれ、これが彼女の代名詞でした。しかしキリストによって過去の罪、過ち、不道徳がすべて許されたのです。罪深い女で町中に知られていた彼女のその罪深さが許されたのです。彼女の存在そのものがイエス様によって新しく作り変えられたのです。そのことを考えるとき、彼女は感謝と喜びでいても立ってもいられなかったのです。私たちも同じではないでしょうか。すべての罪が許されたこと、すなわち神の裁きから救っていただいたこと、そればかりではなく、永遠の滅びから永遠の命へと入れていただいたこと、天の御国を想像できること。今ちょうど祈祷会でそのようなことを学んでいたところでしたが、これだけではなく、さらに多くの祝福を私たちは今すでにいただいています。私たちの行動原理はここにあるのです。救っていただいたことに対する喜びの礼拝、罪許されたことに対する感謝の賛美、私たちが礼拝するのは、与えられた恵みに対する応答なのです。私たちはこの感謝と喜びに生かされ、真心から神を礼拝するのです。この感謝と喜びに突き動かされて礼拝を捧げているでしょうか。それとも礼拝を捧げないと何か悪いことが起こるかもしれないという恐怖や義務感に突き動かされて礼拝を捧げているのでしょうか。何かを恐れて捧げる礼拝には喜びがありません。立法的に守る礼拝には感謝がありません。私たちは罪許された喜び、救われた感謝に突き動かされて、今年の目標でもある真心からの礼拝を神様にお捧げしていくのです。まずはじめに、私たちがなぜ神様を礼拝するかを取り上げました。二つ目に考えたい行動原理とは、なぜ私たちは神に仕えるのか、なぜ教会で奉仕をするのかについてです。私たちは奉仕をすることで神からの見返りを求めているんでしょうか。一生懸命奉仕をする代わりに祈りを聞いてもらいたいからでしょうか。それとも何かの罪滅ぼしのためでしょうか。パリサイ人の家にやってきた 罪深い女と言われたこの女性は、涙でイエス様の足を濡らし、髪の毛で拭い、足に口づけをし、非常に高価な香油を塗りました。なぜこの女性はこんなことをしたのでしょうか。本来なら来るべきではないパリサイ人の家です。汚れた女と言われた女性です。本来同じ空間に入れるだけでも奇跡です。家に入れてもらえたなら、なるべくパリサイ人シモンの目につかないように、部屋の隅っこにいた方が無難であるにもかかわらず、イエス様のもとに行って、汚れた足を拭ったのです。人目をはばからずに、このようなことをすることは、簡単なことではなかったはずです。何が彼女をそうさせたのでしょうか。罪深い女と言われた自分を、その罪を許していただくためでしょうか。自分のような罪人は、これくらいのことをしないと救っていただけないという思いからそれをしたのでしょうか。それとも何か願いを聞いてほしいという願掛けのような、そのような下心があったのでしょうか。これは罪滅ぼしとしてではなく、これによって罪を許していただこうというものでもなく、罪を許していただいたという感謝から来るものです。自分のようなものさえも許してくださったイエス様を愛する思いから来るものです。ではなぜ彼女は泣いていたのでしょうか。イエス様の御足を濡らした涙には3種類の涙が入り混じっていました。一つは自分の過去の罪を思い出して罪を悔い改める涙と、同時にそんな罪深い自分を許されるはずのない自分の罪を許していただいたことへの感謝と感激の涙でした。そして三つ目の涙がここにはありました。それはイエス様がないがしろにされていることへの悲しみの涙でした。イエス様が近くに来られたと聞いて、いても立ってもいられなくなり、勇気を出してパリサイ人の家に入ると、なんと主の足が汚れたままになっていることに彼女は気づいたのです。当時のユダヤ人の履物というのはサンダルのようなもので、昔は道路もきれいに整備されていませんでした。外から帰ると足を洗わなければならないほど、いつもユダヤ人の足というのは汚れていたのです。ですから当時のマナーとしては、イエス様を家に招いたシモンがまず尊敬の印である口づけをして挨拶をし、イエス様の足を洗って差し上げる、あるいは召使いに洗わせる、あるいは足を洗う道具を何か用意する。そして一滴のバラ油をイエス様の額に注ぐということが、家にお客さんを招いた時に、その家の主人によって当然なされるべき礼儀作法だったと言われています。しかし、潔癖なほどに汚れを嫌っていたパリサイ人が、イエス様の足の汚れをそのままにしていたのです。大切な客として招かれたはずのイエス様が、その足が汚れたままになされていたのです。彼女は自分が客として歓迎されないのは当然のことだが、イエス様が客としての当然受けるべきもてなしを受けてないことに、彼女の心は非常に痛み、泣かずにはおられなかったというのです。このお方はただの客人ではない。人々の罪を許し、救ってくださるために、神のもとから来られた客人であられるのに、心からの歓迎を受けてないことに、彼女は悲しくなったのです。彼女はイエス様を思う思いから、主の御足を涙で濡らし、女性の大切な命である髪の毛でそれを拭い、口づけをし、高価な香油を足に塗ったというんです。まあ彼女が女性だったから髪の毛で拭えたんですけど、私がやったらすごくチクチクして、イエス様嫌がったと思うんです。で、大切なこの女性の命である髪の毛で拭う。 そこまでのことを彼女がすることができたのは、ひとえにイエス様への愛のゆえです。私たちが教会に仕え、奉仕するのはなぜでしょうか。当番として役割が当てられているからでしょうか。クリスチャンとしての義務だからでしょうか。自分がやらないと他にやる人がいないからでしょうか。そのような使い方だとやがて不満が出たり、疲れが出てきたりしてしまいます。私たちが神様に仕えるのは、この女性のように神様への愛から来るものです。今日はクリスチャンの行動原理と題して、私たちが神を礼拝する理由、教会に仕えるその源泉を学びました。それは罪許された喜び、救われた感謝、そして神様への愛に基づくものでした。今朝は時間の都合上、この話の細かいところまでは取り上げませんが、最後にもう一つ教えられたいのが、私たちの日常生活の多くのことが、この救われたことへの感謝、罪許された喜び、そして神様への愛に基づいて行われるべきだということです。最後の7章50節の御言葉を取り上げたいと思います。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエス様はこの女性に対して安心して行きなさいと言われました。安心して行きなさいとは直訳すると平和の中に進み行けという意味です。救われたクリスチャンの生活は安心だ。平和の中に進み行けというのです。しかし世の中はどうでしょうか。私たちを待っているのは辛い現実です。平和でない世の中が待っています。安心できない暮らしがそこにはあります。では何が平和で何が安心なのでしょうか。それは神に背いて敵対していた私たちが神様と和解し、神様との平和を取り戻したという意味です。だから安心して生きなさいという意味です。イエス様に安心して生きなさいと言っていただける、平和の中を進み行けと言っていただける、これほど私たちの心を軽くする言葉はありません。これほど私たちの心に平安をもたらす言葉はありません。日本でお盆やお彼岸にお墓参りに行く人は、お墓を掃除をしたり、お花やお水をお供えしたり、そのようなお墓参りに必要な一連の動作をすると、心が軽くなるような感じがすると言います。お墓を水で洗うと、自分の心も洗われたような気がすると言います。しかし本当に人の心を洗うものは、人の行いではなく、イエス・キリストが十字架によって流された血潮です。それは心が洗われるというのは自分で、ああ心が洗われたと感じるものではなく、神様がその人の心にあるものを見て決めることです。また人間の側でこれをしたから心が洗われるといったように、人間の行いや努力次第でその罪の償いができるというものではありません。仏教の修行の中で滝行というのがあります。滝に打たれる修行、それをすることによってやはり心が洗われた気がすると言います。そのようなこう難行苦行をすることによって自分の精神が高められ、それが仏教的ななんかいい感じになるっていうんですね。最近はですね、この滝行っていうのは山奥に行って滝に打たれるということをしなくてもですね、街中のお寺で滝行ができるというところがオープンしたそうなんです。この日本にですね、私の知ってる限り、この前テレビでやってたんですけど、2軒ぐらいそういうお寺がありまして、都会の街中でできる滝行ですね、初心者コースから、超上級者コースまであるんですね。で、まあ元々はその遠方まで行きたくない、大変だっていう初心者の方のために、こう、人工の滝なんですね。バルブルをひねると、上からジャーって水が出てきて、その、なんていうんですかね、ビギナー用にこう、量をですね、やんわりこう、ゆるーくしたりですね。でも上級者も満足するために、その、最大で1分間に2万リットル、2000 キロですね、の水がダーッと流れる。お風呂10杯分ぐらいの水が1分間に流れるんですね。そういう滝があるそうなんです。で、やっぱりテレビでですね、見ると、それをした人は、ああ、やっぱり心が現れましたって言うんですね。で、心が現れたっていうのは、自分で感じるものじゃないんですね。神様がその人の罪を許してくれたかどうかっていうのが、本当のところなんです。人間の行いや努力次第で、その罪のつないができない、できるというものではありません。罪の許し、神との和解というのは、人間の方で、これで許してくださいと決めて行うのではなく、罪を許してくださる神様が決めた方法によらずには許されないのです。そしてその唯一の方法が、イエス・キリストの十字架なのです。このイエス様の十字架は、どんな人の罪をも許してくださいます。あの罪深い女でさえも許してくださり、安心していきなさいと言ってくださいました。私たちはこの許しに基づいて、感謝と喜びの気持ちから神様に礼拝を捧げし、教会に仕えています。許された者の行いというのは、その行動原理は感謝と喜びです。そしてキリストへの愛です。神様とも和解は成立しているんだから、何かの脅迫観念のようなもので信仰生活を送ったり、礼拝を捧げたり、奉仕をする必要はないのです。そして神との平和をもって、自分の置かれている場所に進んでいきなさいと、イエス様は言われるのです。私たちは、教会においては、喜びをもって神様に仕え、奉仕しますが、それと同じように、それぞれの置かれている家庭や学校や職場においては、喜びを持って隣人に仕えなさいと、イエス様は言われるんです。なぜなら神様への愛というのは、神様にお返しするだけではなく、その愛を隣人に表して、初めて完全なものとなるからです。神様から愛をいただき、その愛をまた神様にお返しする、イエス様にお返しする、それだけでは愛というのは半分しか表せません。神様と自分という双方だけの愛ではなく、そこに第三者を加えて、その愛をもって家族や兄弟や友人や職場の人に仕える。それが神様の御心であって、それが許されたものの行いなのです。そして喜びというのは、一人で喜んでいるだけではなく、人と分かち合って、その喜びは倍増していくのです。私たちは救われた喜びを周りの人たちに分かち合っていきます。そして全てのことに感謝するその心を忘れてはなりません。罪の許しをいただいた私たちは、神への感謝の心を持って歩んでいくのです。私たちは、神との平和を持って、それぞれが置かれた場所において、主に仕え、隣人に仕えてまいります。そして心からの救いの喜びを、また感謝を持って仕える一週間へとまた歩み出していきたいと思います。それではお祈りいたします。しかし、イエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。愛する天の父なる神様、この受難節、もう一度、イエス様の十字架を覚えさせてくださいましたことをありがとうございます。まず、神様が、その愛する御子を十字架につけてくださったことによって、私たちに愛を示してくださいましたことを感謝いたします。私たちはそのことを覚えて、私たちもまた、神様に愛し、また、隣人に愛を示す存在でありますように、お導きください。また、私たちの奉仕は、イエス様の十字架に比べると、本当に足らないものでありますが、それをも神様は、蔑まれずに受け取ってくださいますことをありがとうございます。感謝と喜びを持って、教会に仕え、また、隣人に仕えていくものと変えてください。この祈りを、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。